さて、ここからもう肩の力を抜いて。
肩の力を抜いて技術の話をしますか？
技術の話。技術の話ね。まあ、時事ネタがいいかな。技術の話って言ったんですけど。
どうですか？
そうだなぁ。あ、でも、レイルズの話しちゃったしな。
うん。
あと、なんかあれですね。スラックがなんか、アップディレクトリーとか始めてましたね。
ああ、はいはい。あの、スラックプラットフォームってやつですよね。うん、
まあ、なんか、スラック上で作るアプリを作って、あれ、最終的には、あれかな、それで、お金稼げるっていう方向に持っていきたいのかな。
うん。あと、なんかその、プラットフォームなんだけど、ファンドみたいなのも作ったっぽいですよね。
あ、そうそう。なんか、いや、僕はなんかファンドを作って、で要するにスラック向けのアプリを作ってる会社を作れるようにするってことじゃないですか。
あ、そうですよね、うん。
ってことは将来的にやっぱり収益化のモデルを作ってあげないと、ファンド作って儲けられなかったら意味ないんで。
やっぱりそこは多分ヘロクのアドオンみたいなモデルかなと思ってて、
うん、
多分スラックのユーザーとか顧客がそのアドオンを入れるときに課金できるようにして、
うん、
でそのユーザーあたりいくらとかそういうのを多分スラックのそのアカウントで全部できるようにして、まあ、スラックとしてはそこを、まあ、ちょっと、抜いた上で、手数料とか抜いた上で、
うん、
全部、そういう、サードパーティーを集めたいんじゃないですかね。
まあ、多分そうですね。
うん。
うん、
いや、僕も、前、例えばですけど、
うん、
ヒューボットのプラグインで、チャットでスタンドアップをやるやつを作ったんですよ。
うんうんうん。
アジャイル式のスタンドアップで、ボットがこう、時間になると、メンバー集めて、
うん、
昨日のやったこと、今日やったことをこう聞いていくんですよね、順番に。うんうん、で、終わったらそのログをどっかにポストするみたいな。そういうプラグイン僕、ノードで作ってあげてるんですけど、
うん、
まあ、結構イシューが、ガンガン上がってきて、でもそんなにメンテしてないんで、なんか誰かがなんかフォークして今メンテしてるっぽいんですけど、
うん、
そういうのをやってたら、最近そういうスタートアップがなんか3つぐらいあるんですよ。
え、スラック上の。
スラックで、スタンドアップをやるというスタートアップが3個ぐらいあるんですよね。
すごいな。
だから、で結構使ってる人がいるっぽくて、
うん、
うちの会社でもなんか今、まあ、無料で使えるプランとかもあるから試してるチームとかいて、
うん、
いやそれ昔自分で書いたんだけどなみたいな、
うん、
でも確かにまあ有料でちゃんとねメンテされたりとかするんで、
うん、
ホステッド型だからそのなんかノードのインストールしてとかそういうのいらないし、
うん、
まあそういう需要は多分かなりあるんだろうなっていう気はしますよね。
ああそうそう、なんかスラック上で動くアプリって言うと結構いろいろアイディアが湧くじゃないですか、
うん、
まあだからいろいろなんかこうやれることの余地があるなと思って。
そうですね。
うん。それで小銭稼げるならちょっと面白いなと思ったっていう。
うん。
うん、
いやなんか多分やる方としても、スラックのアカウントとインテグレートされてて、もう課金とかまでもやってくれるんだったら、結構魅力的なプラットフォームかもしれないですよね。
そうですね。うん。であとなんかボットキットっていうその、スラックのボット書くためのフレームワーク、まあヒューボットみたいなのをスラックが出してて、
はい。
でちょっと見てみたんですけど、まあ、ヒューボットとかに比べて、その、スラック専用のフレームワークだから、まあ、割かし細かくいろいろできて、
うん、
ヒューボットだと、応答に答えるっていう、なんか二つぐらいしか、こう、インターフェースないんですけど、
うん、
まあ、スラックの場合は、なんか、この、なんか、なんだっけ、メンション付きメッセージだったら動くとか、なんか、なんだっけな、わかんないけど、そういうその、メッセージのメタデータとの組み合わせで、こう、動きを変えられたりとか、
うん、
結構するんで、まあ、スラックに特化したボットで良ければ、こっちで書いた方が多様な動きをさせられそうだなっていう感じはありましたね。
それ、言語は何ですか？ JavaScript ですか？
JavaScript、Node.js。うん。その辺はまあ、一緒らしいですけど。
うん。いや、ヒューボットは、やっぱり、アブストラクション抽象化が進んでるんで、
うん、
やっぱどのアダプターでも動くように書かないといけないですよね。
そうですね。
だから、ヒップチャット固有のコマンドとか、スラック固有のメッセージとかっていうのは、なかなか書きづらい。
そうそうそう。
僕、いくつか、プラグイン書いてて、そのアダプターがスラックだったらこうするみたいなコード結構入れてるんですけど、
うん、
でもそれでもやっぱり生で API 触るのに比べるとやれること少ないですからね。
うん。そうなんですよ。
で、一番辛いのがなんかマークアップするやつで、その絵文字とか入れたいんだけど、その、なんだ、コロン絵文字名コロンっていうので動くときと動かないときとかあって。
そうそうそう。
うん。あと、そのテキストをプリテキストっていうかそのフォーマットしないで出すオプションとか、
うん、
なんかいろいろねめんどくさいんですよね、
うん、
そうヒューボットかますとめんどくさいんだけど、多分スラックのボットキット使えばその辺はね全部細かく制御できるんですよね。
そうそうそう、そういう感じになってました。なんで結構いいかなと思って見てたんですけど、
うんうん、 多分それ作ってる会社を買収したんじゃないかな、スラックが。
うん。
そのボットキットっていうの。
あ、なるほど。
うん。
すごいな。ボットキット作ってるだけでイグジットできるって、まあ、シリコンバレーすごいっすね。日本じゃ考えられない、
でも多分買収って言ってもそんな額というよりは多分アクハイヤーですよ、やっぱり。
うん、いや、まあそれはそうですけど。
うちもそうですもん。あの、ファストリーのね、
うん、
あのヘロクアドオンって、もともと作ってた人をあの雇ってるんですよね。
ああ、そうなんだ。
うん。
うん。
そんな感じですよ。
まあ、あと、時事ネタ。
時事ネタね。
うん。
アフターショーの方が後に配信されるのに、時事ネタを話すって
。いや、一応本編で話さなかったんで。
そうですね。なんだろう。ヒップバイトのこのフローってやつは、
フローね。
うん、121でローレンとちょっと話しましたよ。
うん。これは Ruby 会議で発表した、あれですよね。
そう。だけど、あのね、Ruby 会議のスライドに入ってたんだけど、
うん、
デモがなんか押して、
うん、
あの、フローは、なんか5秒ぐらいしか話さなかった
です。ああ、そうなんだ。
うん。で、その代わりに、あの、リビルドの121で結構話してくれたんで、
うん。
まあ、興味ある人はそれ聞いてみてくださいっていう感じですけどね。
Android と iPhone の API を抽象化して、
うん。
Net.json、Digest、Store、Base64 とか、そういう基本的なライブラリーを提供する Ruby のライブラリーなんですけど。
うんうん。
うん、まあ、Ruby Motion で使う以外の使い方ってあんのかな。
それってその普通の RubyGem じゃダメなんですかっていう疑問は若干ありますけどね。
ん？どういうこと？
普通に JSON の Gem ってあるじゃないですか。
はいはい。
Ruby で。なんかそれをフローにあえてまた実装し直す意味あるのかなっていう。
どうなんすかね。
なんかそのモバイルに特化したものだったらまあまだわかるんですけどね。なんかダイジェストとかクリプトとか JSON とかだったら別に普通のピュア Ruby の Gem でよくねって思うんですけど。どの辺が違うのかな。
速度？
ああ。
うん。ネイティブで呼び出すからそっちの方が早いとかそういうのはありそうだけど。
ああ。
うん。
あ、ネイティブのインターフェースのラッパーなんですかね。
そうですね。これ全部
そう。あ、そういうことか。
うん。
あ、Ruby で書く、まあ Ruby の API なんだけど、例えば JSON のエンコーダーは Android と iOS 別々のやつに共通のインターフェースを定義するっていう。
そうなってると思います。
あ、そういうことか。
うん。
なるほどね。
今実装見てるけど、例えばネットっていうより、あの、ネットワーキングのライブラリ見てますけど、中であの、なんだっけ、まあ、マルチスレッドみたいなことやってます。それもネイティブの API でやってて、通信も NSURL セッションとか使って、NSMutableURL リクエスト D とかやってるんで、まあ、ネイティブ操作してるから、信頼性は高いっていうのはあるですよね。
あ、やっと意味が分かった。
そうか。まあ、二章なんでもっと緩い話します
か。どの辺ですか？なんかゲーム、あとゲームの話しかないですよ、もう。
あとゲームの話しかない
。あ、ゲームじゃなくてもう一個あれですよね。
アニメ。
シュタインズゲートの23話。
あー、それね。
うん。
まあ、あれは、アフターショーネタですね。
ちょっと、あの、一週間、時期を逃しちゃいましたけど。
うん。シュタインズゲート23話が、うん、あの、再放送やってて、でラスト15分が違う話になるっていうのがあったんですよね。
ありましたね。なんでこの話をしたいかっていうと、
うん、
直江さんは3ヶ月ぐらい前にこれを予言してたんですよね。
そうそうそう。したら当たったっていうね。
直江さん多分リーディングシュタイナーがあると思いますよ。
そう、僕リーディングシュタイナーあります
絶対見てたでしょ、そういう世界線の
いや、ただね、これ実はちょっとね、あのノーヒントで当然だけど分かったわけじゃなくて、
うん、
まあ昔ちらっとツイッターに書いたんだけど、まあちょっとその、下着に関係のある人から、まあ中の人じゃないんだけど、仕事上関係のある人から再放送を見といた方がいいよって言われてて。
すごいな、それは。
うん。で、自分ブルーレイ持ってるから、別に再放送見なくても全部持ってるんですけどって言ったんですけど、まあ見たらいいんじゃないって言われて、なんでかは全然教えてくれなかったんですよ。で、どういうことかなと思って、多分だけど、その終盤で別の世界線に、行くんじゃないかなと思ったら、まあそういう話だったっていう。うん。でもなかなか面白くて、これなんかあの、シクラ・チヨマルってそのシュタインズゲートのプロデューサーの人のなんか、ポッドキャストじゃないけど、そういうので話してたらしいんですけど、
はい。
なんかあの、その改編するのって、再放送始まってから考えたらしいんですよ。
ああ。
うん。再放送する前からそうやるつもりじゃなくて、再放送始まって何回か経ってから、そういうことやったら面白いんじゃないかと思って、で、急遽スタッフ集めて、じゃあやってみようってやったらしいんですよね。
うん。
で、シュタインズゲートゼロってもともと発売日が11月だったんだけど、 それだとその再放送前に発売しちゃうから、だから再放送が終わってから発売しようって、発売日そのために遅らせたらしいですよ。
ああ。
うん。まあだからそれだけ仕込んであったネタだったっていうね。
制作会社にまた新しい、丸々1話作るのと同じぐらいですもんね、手間的には。
そうですね。まあ15分なんで。まあ、
半分とはいえ、
うん。うん。
でも声優さんも集めてまた撮らなきゃいけないわけでしょ？
そうそうそう。
うん。
もしかしたら、ゼロのアニメ版作ってるのかな？すでに予算とスタッフがいるからその枠組みで作ったとか、なんかそういうオチだったりしないかなっていう。
それはなんか、あってもおかしくないですね。
うん。
白箱をやり、見出してからこういう裏読みをするようになりましたよね。
ああ、
ね、
そうそう。
予算が、とか。
あの話しましたっけ？あの、あれの話。
何ですか？
ゴッドイーター。してないか。
ゴッドイーターしてない気がします。
あのね、ゴッドイーターってアニメが前の期にやってたんですけど、
うん。
まあ、内容はさておき、あの、気合い入れすぎて制作追いつかなくて、ラスト3話放映まだしてないんですよ。
ああ。
うん。で、何度もその、てか第1話がそもそも放映しなくて、なんか第1話からいきなり特別編みたいな感じで声優が出てきて、こう、こんなアニメになりますみたいな特集やってて、
うん、
あ、落ちたなこれっていう感じだったんだけど。それを、だからそれもなんかその業界の人から、その裏話を聞いて、なんかその、イベントをやるはずだったらしいんですよ、そのゴッドイーターの。
うん、
その放映前に。で、あの、この日にこう、先行上映会やりますって言ったんだけど、そもそもその、あの、それこそ白箱が上がってなくて、
うん。
それで、こう人、そのイベント自体がキャンセルになって、で、そのイベント会場に関係者全員集められて、第1話放映できないからって言われて、みんながなんか進化、なんかこう、青ざめたっていう話を聞いたんですけど。で、すごい炎上するかと思ったら、なんか思ったより全然炎上しなくて、なんでかなって言ったけど、その業界の人はマジレスで、いや、みんな白箱見てて、こう、予備知識があるから、同情してくれたんじゃないかって言ってた。そうそう。白箱見て以来、業界にみんながこう、理解が進んだ
って。そうですよね。
うん。
あの、もう一つ、結界戦線ってアニメもあるんですけど、
うん。
それも最終話、あの、落ちて。
ああ、そうそうそう。
で、半年後ぐらいに、あの、拡大版作りますんでって言って。あれ、放映したのかな？
うん。あ、なんか放映したって言ってたような気がした。うん、僕見てないけど。
ツイッター曰く、シュタインズゲートゼロのアニメはもう、
ああ、そうなんだ。
作ることは発表されてますね、という。
じゃあ、あんまりネタバレしない方がいいですね。僕ゲーム、昨日全部やって終わらせました。
面白いですか？
まあまあですね。
ネタバレしない範囲で。
まあまあですね。
いや、でもあれ続きなんですよね、話的には。
うん、シュタインズゲートがすごい好きだったら、まあ、結構面白いと思えると思う。
お
う、うん、でもオリジナルが別にその評価がその思い入れがあまりない場合は、まあ、ちょっとそのファンディスク的な内容もあるんで、
うんうん、まあ基本的になんか今までのシュタインズゲートのそのなんていうスピンオフみたいなのも結構そういう趣がありますよね。
そうですね、まあ、だからそれに近しいのでっていう感じですね。
あれでしょ、あの PS4 版だと思って買ったらビータだったってやつですよね。
ああ、そうそうそう、あれひどい話でね。
あれ Amazon に行くとね、あの商品名が PS4 って書いてあるんですよね、先頭に。
そうそうそう。
あれはひどいな。あれはだからもともとは、もともとのシュタインズゲートの HD 版が入っているという意味での PS4 って意味なんですよね、そうそうそう、多分。
シュタインズゲートゼロに PS4 版のおまけがついてくるっていう。
うん。あれはひどい。なんか Amazon 見てたら、この商品は審査中ですみたいな書いてありましたよね。
あ、そう。なんかね、僕ちょっと2ちゃんとかで調べたんだけど、僕と同じようなミスしてる人がすげえ大量にいて、
うん、
多分苦情が殺到してるっぽいんですよ。
そうですよね。
うん。それで、あの、審査、この問題、商品には問題があるかもしれませんって書いてあったっていう。
うん、
初めて見たんですけど。未だに開封されてないビータ版が置いてありますよ。
僕に、ね、あの、くれるっていう話。
皆さんにあげるって
話。僕も、あの、ほとんど使ってないビータがあるんで。
まあ、まあまあ、まあ、やって損はない作品かなっていう。
うん。
トロフィーは僕 98% コンプリートして。残り 2% は、あの、なんか、あ、そうそう。下絵ゲってオリジナルの方がゲームは、あの、ガラケーだったんだけど、さすがに今回スマホに変わってて。で、しかもなんかね、LINE の L が R になった、LINE っていうアプリを使って他のメンバーとやり取りするんですけど、スタンプとか機能が中にあって結構時代を反映してて面白いです。
まあ昔ガラケーでメールだったですもんね。
そうそうそう。
でもあれ アニメ制作された時点でもうスマホにはなってましたよね、ほとんど。
多分そうですね。
ちょっと古い感は、その時点であったんだけど。
うん。
まあ、ガラケーじゃなきゃ出せない雰囲気とかあったのかもしれないですね。
そう。それで今回は、まあ、これはネタバレじゃないんですけど、そのスマホのアプリが一つその話のすごい重要な、役割を果たすんで、
うん。
なんかそのクリスが人工知能になってる、アプリってのがあって、それに、を立ち上げるとクリスが出てきて話ができるってアプリがあるんですけど。
はい。
まあ、それが話の中心になって進むから、スマホじゃないとそもそもなんかこう成立しない。
ああ。
ですよね。で、そのアプリからそのサーバーにあるこの人工知能に話しかけるっていう話なんですけど。
ええー。
うん。まあ、なんで、やってみたらいいんじゃないですかね。
そうですね。
はい。
この間 FF7 のリメイクの新しいトレーラーやってましたよね。
ああ、見ました見ました。なかなか。
プレイステーションエクスペリエンスで。
なかなかすごかったけど、これは本当に完成すんのかなって。
あれですよね、でも分作で出るって話じゃないですか。
うん、なんか2つに分けるって言ってました。
だからなんか、この間最初に話した時、直屋さん、来年には出てもおかしくないんじゃないかなとか言ってたけど。
うん、無理です、ね。
無理。
あ、逆に分作にしてるから出るかもしれないか。
うん、そんな気が僕はしたんですよね。
うん。
なんか1年、2年に1作とか飽きすぎかわかんないけど、
う
ん、
まあでもそうですね。ミッドガルの端っこの方まで全部行けるようになるとか。
うん、いやそれすげえ楽しそうなんだけど、
うん、
僕前も話しましたけど、ミッドガルの雰囲気がすげえ好きで、
うん、
フィールドに出てからはなんかあんまり面白くないと思ってたんで、ミッドガルのなんかごちゃごちゃした感じすごくいいなと思ったんですよね、サイバーパンク的に。
なるほど。
あ、でも助走シーンはあるって言ってましたよ。
助走シーンはある？
助走シーンはありますかってインタビューで聞かれてて、ありますって言ってましたね。
あ、そうそう。なんか、モデルが結構リアルになって男っぽく見えるけど、これで助走するんですかって言って、やりますって言ってたらしいです。
言ってた言ってた。
うん。なんか映画のモデルを使おうと思ったら、もうそれ10年前に作ったモデルが古いから、一から作り直してるって言って。
うん。
うん、
ね。でもまだティファのキャラが出てないんですよね。
あ、そうですね。FF7 リメイクっていうタイトルに変わったんですよね。変わったっていうか、正式に決まったんですよ。
正式タイトル、うん。
うん。
多分だから、FF7 なんとかっていう違うのにすると、正式なリメイクとは思われない可能性があるからみたいな。
うん。あえて、ストレートにそれを持ってきたっていう。
うん。いや、うん、僕、ああいうアクション RPG ちょっと、個人的に苦手ではあるんですけど、もっとゆっくりした JRPG のターン制でやりたいんですけど。まあでもそれはしょうがない。時代の流れかなっていうの。
フラッピーバードとか好きな割に、こういうの苦手ってどういうことなんですかね。よくわかんないな。
フラッピーバードはまあアクションゲームなのかどうなのかな。わかんないですけど。フラッピーバードの作者の新しいソフト出てました。
また作ったんですか。
スイングコプターズ2っていう。なんか人、お金ができたからかわかんないですけど、
うん、
ゲームスタジオ、今までは一人だったのが、なんか5人ぐらいいるらしいですよ。
マジですか？
今回は僕は制作コードは書いてないみたいなことを書いてましたよ、ツイッターで。
結構本格的にゲーム作るようになってきてるんですまあ、あとゲームって言ったらあれですね。小島監督。
おぉ。
コナミの。
そうですよね。
うん。一悶着ありましたけど。
そう、前、白郎さんが出てもらった時に、ちょっと、一悶着の話はしましたけども、
うん、
正式にコナミ辞めて、
そうそう、ソニーコンピューターエンターテインメント、
うん、新しいスタジオを作って PS4 に独占供給するんですよね。
うん。
なんか小島秀夫のツイッターアカウントがコナミのオフィシャルアカウントにブロックされてるっていう、なんか解情報を見ましたけど、
すごいな、
それ。本当かどうかわかんないですね。
うん、
いや、なんか揉め方、外から見てるだけでもすごくて、
うん、
この間先月かなんかも、海外のゲームクリエイターアワードみたいなので、
うん、
ベストにメタルギアソリッドを選ばれたんだけど、コナミ側から、小島秀夫さんを出ないようにという要請があったらしくて、
うん、
っていう発表して会場がもうものすごいブーイングになって、コナミファックみたいな、ハッシュタグが生まれてましたね。
すごいですね。逆に、こう、そこまで露骨にやるのがすごいですね。日本の会社だとそういうのをこう、中ではいろいろやってても外には全く出ないようにするんだけど。
うん。
うん、
ね、円満に見せる努力はしますよね、普通は、
うん。全くその努力をしないっていうのが。ある意味潔くて、いいかもしれない。
うん、そうそうそう。
そうですね。ちょっと本編で力入れて話すぎてもう、
あんまり。燃え尽きた。
うん、燃え尽きちゃって、面白い話。燃え尽きちゃいましたね。ないかもしれない。
うん。まあ、そんなもんでもいいですよ。
うん。そんなもんでもいいです。
いや、いつもなんかこう逆じゃないですか。
うん。
アフターショーにこうエナジーを取っといてるじゃないですか、いつも。
まあ、アニメといえば最近東のエデン見ましたけどね。
古いですよね、東のエデン。
うん。あれも古いです。2009年とか。
うん。
うん。まあ、面白かったなっていう、ただそれだけなんです。
あの、プロダクション IG なんで、絵が綺麗ですよね。
そうそうそう。で、まあ、あと、ノイタミナなんで、まあ、そんなにこう、アニメしてなくて、普通の人が見ても楽しめるっていう、そういう感じですね。
うん。
うん。
あれ、当時、あの、世界カメラっていうアプリがありまして。
はいはいはい。うん、
あれに、近いじゃないですか、出てくるアプリが。
そうですね。
うん。だからそういうなんか面白さありましたけどね。
う
ん、
そう、あの、携帯電話でこう、写真撮るというかカメラを向けると、なんていうの、CGM というか、ユーザーが勝手につけたメタデータがこう、相手を判別して全部表示される。だからこの人は名前は何とかで、年齢いくつでとか。
うん。
うん。
オーギメンテッドリアリティですよね。
そうそうそう。で、まあ、東のエデンの中のそのアプリ、まあ、アニメの話が当たり前なんだけど、すごいなと思ったのは、こう、相手が別にこっちを見てなくても判別できるっていうところが、うん。だからそれができるからそれができるんだっていう話になってて、
うん。
うん、実際でもあれですよね、僕らのそのリアルの世界でも、もはやこう、正面向いた顔からその顔判別するっていうことはかなりの精度でできるようになってるんで、
うん。
あとはその横顔とか後ろを向いててもある程度の精度で判別できれば、まあこの東のエデンのアプリみたいなのって作れますよね、多分ね。
確かに。
うん。
いや、この間ルビー会議行った時に、パーティーで写真撮ってあげたんですけど、
うん、
その奥に映っている正面で、ぼやけてる正面向いてる人の顔は、うん、タグ付けの候補出てきたんですよ。
うん。
だけど横向いてる人の顔には全くその候補も出てこないし、そもそもタグ付けする四角い枠も出てこなかったんですよね。Facebook のやつでもそうなんですよ。
うん。そもそも最近のだから顔認識のやつって、まず顔であるっていうことをこう目がついてて、鼻とあれでっていうところから始めるからだと思うんですけど。
うん。
だからそれ横顔、まあ後ろはさすがにないけど、横後ろとかある程度情報量があれば判別できるようになるっていうブレイクスルーが出ると、
うん。
まあスカウターとか、世界カメラとか東のエデンみたいなことができるようになるなとは思うんですけどね。
うん。
うん。
なんか昨日飲み会に行ったのが、その大学のサークルの同期会みたいなやつだったんですよ。
うん。
で、まあそういうのに行くと、なんかもうみんなもう、半分以上みんな子供いたりとかするんで、
はいはい。
なんか子育ての話とかになって、
うん。
で、なんかアンパンマンはすごいみたいな話になったんですよね。
うん。
で、なんでアンパンマンはすごいかっていうと、こう顔が丸くて、で、目が点だから、から子供が一番最初にその顔として認識する、物体としては一番最適なんだみたいな話してて、
うん、
なんか他のアニメでは全然反応しないのに、アンパンマンにはすぐ反応するみたいなこと言ってて、
うん、
なるほどって。
それ本当なんですか
わからん。
いや、アンパンマンがなんであんなに子供にビビッとに反応するかっていうのは、まあ、諸説多分あると思うんだけど、
うん、
なんか研究とかは本当のところはどうなのかって研究されてんのかな。
いや、でもなんか、説得力はありましたけどね。
うん、
変な。
いや、それ東のエデンは面白かったんだけど、なんか、結構謎がたくさん残ってて、で、劇場版まだ見てないんですけど、これから劇場版見なきゃなと思ってるんですけどね。
ああ、劇場版見たかな？見た気がします。
うん。なんか全然こう、劇中でこう、メタ的視点では物事が語られないアニメで、すべ、うん、て主観視点で進んでって、これはどういうことなのかって、この出来事は何で起こったのかみたいなのが全く語られないから、
うん、
こう推測するしかなくて、っていうアニメで、まだちょっとわかんないことがたくさんあるっていう感じ。
うん。なんか東のエデンの続編みたいなアニメなかったでしたっけ？なんか、
わかんない。
記憶違いかな。ちょっとプロダクション IG、あの当時いろんなアニメをいっぱい出してて、
うん、
結構僕の中で記憶が若干ごっちゃになってるんですけど。
うん、まあこんなもんすかね。
はい。
うん。
どうもお疲れ様でした。
はい。ではでは。
どうも。